キャバクラで火がついた日。どうも、中村翔です。今日はですね、蝶がつくほど可愛い子が隣に、点々点。女に認められようとするな。可愛らしいお姉ちゃんにやった3つのポイント。こんなトピックでお送りしていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。先日久しぶりにですね、キャバクラというものに行ってきました。そして隣に座った女の子に対して思わず火がついてしまいました。まあ面白いと思うので、今日はその時の話をですね、ダイジェストでしたいと思います。まず結論から言いますけども、まあ特にですね、ベッドインしたわけではないです。僕自身ね、もうとっくにそういうことに熱を上げるというか、一生懸命になるのはもう卒業しておりまして、まあ特にですね、20代の頃にもう遊びという遊びをやり尽くしてきました。なので、先日行ったキャバクラではですね、まあその場の駆け引きを単純に楽しんだだけということなんですが、まあ、とはいえ、こちらがその気になればですね、まあ 95% 以上の確率で、ベッドインまで行けたんじゃないかということなんですね。そういうレベルの話をしたいと思います。で、その時の状況をですね、ステップバイステップで解説していくので、まあイメージもすごくしやすいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ話していきたいんですが、まあ僕自身ね、先ほども言ったように、キャバクラとか、クラブ系のお店というのは、まあ当の昔に卒業しているので、完全に卒業しているわけではありませんけどね。ただね、もう自ら熱を入れて、進んでですね、目当ての子がいてとかね、そういった感じで、まあ単独で行ったりとかね、いうことはもうほぼありません。ただ、僕の周りにはそういうのが大好きな奴らがたくさんいますので、まあ行く頻度はね、まあそこそこ多い方なんじゃないかなとは思いますけども。で、今回は学生時代の同窓会の二次会ということで、行ったわけです。場所は、九州最大の歓楽街、中洲ですね。僕の地元が福岡ですので、まあ、ここは、まあ、僕から言わせるとホームみたいなもんなんですけども、ここが今回の舞台になります。はい。知り合いのですね、客引きボーイが、まあ、キャッチですね、いますので、彼を呼びつけてですね、まあ、みんなの条件に合う店を選んでもらって、まあ、7人、ぐらいの招待だったんですけどね、紹介してもらった店に乗り込みました。はい。するとですね、店に入った瞬間に、まあ、黄色い声が聞こえてくるわけです。こんばんは、今日は飲んできたと、この店初めてなんとかですね、まあ、キャバ嬢のお出迎えなんですけども、まあ、いつ来ても落ち着くというかね、地方だなという感じなわけですよ。博多弁もそうなんですけど、うん、こう、水商売風のね、外見をしたホステスさんたちは、がそこにいるわけですけども、まあ、割かし安い店を選んでもらったっていうのもあるかもしれないんですけども、なんかどこかね、ローカルな雰囲気を感じてしまったわけですね。そう、東京のね、銀座とか六本木とか、まあ、歌舞伎町とかね、そういうとことは、まあ、明らかに違うローカルな感じですね。まあ、なんて言ったらいいかわかんないんですけども、まあ、なんだかんだ地元が一番落ち着くという話なんですが、で、まあ当日は土曜日だったんですが、土曜日にもかかわらず、店内は意外に客が少なくて、僕ら7人に対してマンツーマンの状態でスタートしました。まあ時間が早かったというのもあるんですけど、で、彼らとですね、飲んで、テンションもだんだんと上がっていくわけですね。ただ僕といえば、まあ結構冷めた感じというか、なんというか、まあ仲間と一緒にいる時間そのものは楽しくてね、僕はすごく素敵だなと思いながらその時間を過ごしているんですが、キャバクラとかそういうものに対してはね、まあ、特に情熱も何も、もう今はさっぱりないということで、キャバクラとクラブってのはまた違くてですね、クラブはちょっと大人の雰囲気が漂う、ちょっと高級な感じのところで、まあそういうところに行くとですね、それなりに楽しんで飲めるんですが、キャバクラのあのキャピキャピとした雰囲気っていうのはね、もうそこまで飲み込まないというかですね、まあそんな感じなんですよ。で、まあただ言うてもですね、僕自身曲がりなりにも、AMC という通信講座の主催者でありまして、女性の本能と深層心理とか、本能的魅力とかね、本能的コミュニケーションとかね、進化した男の喪失みたいなね、まあそんな風なコンセプトだったり情報っていうのをね、まあ提供、まあこれ聞いてる人たちに提供できるだけの実力は当然持っているわけなので、正直言うと、 キャバ嬢を口説くとかっても簡単なわけですよね。そんな全然難しくないわけですね。だけど、まあ何度も言うんですけど、まあそういうのはもうちょっと卒業したので、まあ可愛い子がつけばより楽しめるかなというような感じでは思っていましたけども、なんかこう本当に蝶がつくほど可愛い子がつけばいいなとかね、そんな風に期待は特にないわけですね。そう。ついてくれた女の子のレベルが、まあ高かろうが低かろうがね、まあ周囲の空気を壊すことなく、それなりに楽しく会話をできるわけです、僕自身ね。そう。たまに会う仲間と楽しい時間を過ごせれば、それで十分満足なんですね。だけど、そんな風に期待してない時に限って、蝶がつくほど可愛い子がつくわけですね。顔が小さくて、目が大きくてですね、ロングヘアの本当に可愛らしい子でした。まあだからといって何をするわけでもないんですが、まあ話していたんですね、普通に。ただね、なんというかこう、少し話していて思ったのが、まあ生地ね、顔が可愛いので、まあこの仕事以外でも結構チヤホヤされてるんだろうなというところでですね、まあ言い方は悪いんですが、ちょっとバカになってしまってるわけですね。喋りが下手くそなんですよ。話が面白くなさすぎ。いくらなんでも面白くなさすぎなんですね。そらないだろうと思うぐらい、あまりにも面白みのない会話しかできない子だったわけですね。で、そこにちょっと驚いていたんですけど、それなのに、なんというか、それでね、自分のその下手くその接客で客が満足してくれてるというふうに思い込んでるのを見て伺えるわけです。まあ、顔が可愛いからね、それだけで十分でしょうぐらいな、ちょっとお高く止まった感じがね、あったわけです。ちょっとね、うんざり気味だったんですよ。まあ、顔には出さないですよ。で、あとね、最初から気になってたんですけど、その子ね、ストッキングにね、太くて長い電線が走っていたわけです。それがまたバカっぽいわけですね。そう。なので、試しにね、彼女の太ももを指さして、言ってやったわけです。これ、ぶっとい電線入ってるけど、それわざとやってんの？なんでわざとなの？わざとじゃないよ、さっきやっちゃって、とかって言ってるんですよね。全然隠そうとしないから狙ってやってんのかと思ったよ、とかって。いや、違うし、みたいな。ここでね、彼女の顔がね、カーッと赤くなって、一気にステータスレベルが下がっていくのが、もう見て取れました。いわゆるね、僕と彼女との間に力関係が成立してしまった瞬間だったんですが、まあ、通信講座のね、AMC ではこれをステータスの上下関係が成立したというふうに表現しています。まあその瞬間ですね、火がついてしまいました。はい、火がついてしまいました。で、ちょっとここは一旦置いといてお話をさせていただくと、この人とセックスしたい、女性にそう思わせるために意識しておくべきことがあります。それ何かというと、相手の感情を動かすこと、そして相手に認められようとしないことです。細かく言い出すとポイントが山ほどあるんですけども、まあ、主にこの2つがポイントになってきます。恋愛もね、仕事も同じなんですが、相手の感情にフォーカスできない人間、相手に認められようと躍起になる人間っていうのは、結局何も得ることができないんですね。そう。だからまず、相手の感情を動かすということ、これが先決になってくるわけですけども、まあ、これに関して話すと、結局ね、感情を動かす会話とか文章が、できないと、女性にはね、いい人だって言われて終わりなんですよ。ね、何度も言いますけど、いい人というのは、いい男ではないですからね。どうでもいい人っていう意味ですからね、本当に。そう。会社内とか学校内では、やっぱり存在感がないとか、陰で言われるようなね、そういうタイプの人間だったりするわけですね。だからもう営業とかビジネスとかはもう、ほぼほぼ無理だなというふうに思うんですが、そう。で、次の、相手に認められようとしないというのがちょっと分かりにくいかなと思うんですが、女性に認められたいっていう思いのね、その延長線上にある行動の結果というのも、結局はね、いい人止まりなんですよ。女性に認められたい。で、その女性に認められたいがゆえの行動、その全てがあなたから、結果的なセックスっていうものを遠ざけます。女性に認められたいという気持ちは、結果的に自分自身のステータスを下げてしまいます。ステータスっていうのは、要するに、まあ、レベルっていう言葉と似たような、まあ、意味で、捉えてもらったらいいんですが、ね、 まあ、これを詳しく話し出すとちょっと終わらないので、まあ、ここでは割愛します。まあ、ステータスイコールレベルと思ってもらっていいかなというふうに思います。まあ、とにかく、相手のレベルよりも自分のレベルを高く維持するということが、女性の DNA にね、この人は優秀なんだと認めさせるポイントになってくるわけですね。自分よりもステータスの低い男とはセックスしたくない。優秀なオスの遺伝子しか受け入れたくない。すべての女性の DNA 遺伝子にこう書かれているんだってことを、これは覚えておいてください。ね、相手の感情を動かす言動、相手に認められようとしない言動ですね。このための具体的なアプローチとしては、例えばね、相手のフラストレーションやトラウマを引き出してあげて、で、彼女の内面を丸裸にするとか、普通の人が褒めないような部分を褒めてあげて、彼女の本能に悦を与えるとか、質問とか会話とか、そのすべてね、99% のその辺の男とは違うアプローチで行う。とか、からかったようなジョークを言って、彼女のステータスをとにかく下げてあげる。いじめとかじゃないんですよ。下げるじゃなくて下げてあげるんです。それが結局、結果的に彼女たちを喜ばせることになるわけですね。喜ばせるっていうのも、楽しいっていう喜びじゃなくて、快楽、悦楽の方の喜びですね。そう。そして最後に、彼女のことをベストフレンドとか妹とかね、そういうふうに思って接してみるってことです。まあ、今言ったのはほんの一例だし、かなり大まかだったんですが、これだけでもね、今言ったことだけでも意識してやると、あなたは大抵の女性の性的ゾーンに入っていくことができる。ずかずかと入っていくことが、土足で入っていくことができるようになります。はい。まあ、もっと詳しく知りたいという場合は、まあ、近いうちに AMC という通信講座をね、どっかで紹介すると思うので、まあ、そっちに入会してがっつり学んでほしいんですけども、まあ、それは置いといて、今言ったようなことを実践してもらうだけで、性的ゾーンに入ることができるということを覚えておいてください。まあとにかくですね、僕にしては珍しく、キャバ嬢相手に火がついてしまったわけなんですね。なので、まあせっかくなんでね、今日は僕の隣についてくれた顔の可愛いお姉ちゃんに対して僕がやったことっていうのをダイジェストでシェアしたいと思います。ポイント1です。ポイント1。女性から見てどんな男でありたいのかということです。はい。僕の周りの友達連中を観察していると、まあ、ひどいわけですね。例えば、最初にね、必ず相手の年齢を聞くとかね、名前を聞くとかね、名前何？年齢いくつ？かわいいね。ですよ。そう。若いね。かわいいね。とかって言って、とにかく女性をこう、持ち上げようとする奴らばかりですね。あるいは、手段を選ばずね、ひたすら笑いを取りに行こうとするやつね。笑わせればいいと思ってるようなやつね。あるいは、緊張してるんでしょうかね。まあ、タバコと酒を飲んでばかりの忙しいやつ。さっき酒に口つけたと思ったら、コップを置いて1秒後にまたお酒を飲むみたいなね。そういう感じのやつ。で、完全に店を間違えてるやつ。もうね、逆漫画に出てくるような、漫画に描いたような、絵に描いたようなエロ目っていうんですかね。エロ目。これでやたらね、胸やお尻を触ろうとしてるやつもいましたね。あるいは目がもう完全にいっちゃってるやつ。もう多分ね、これは酒が回ってるだけだと思うんですけど、そう、客観的に見てる分には、まあ面白いんだけど、でもまあ、それじゃあ女性にね、興味を持ってもらえないよなと、男として興味を持ってもらえないだろうなというふうなところなんですよ。で、まあ、論外のやつを見ますけど、どんなに頑張っても、ね、どんなに、まあ、いくつ、かわいいね、名前はって言って相手に興味を持ってね、とにかく女性を持ち上げたとしても、セックスは手に入らないです。彼らにセックスは手に入らない。で、セックス言ってるんですけども、別にセックスするのが目的だっていうことを前提に言ってるわけじゃないんですよ。どういう男でありたいのかということに目を向けないといけないというふうに思っているわけですね。セックスしたいと思われるような男として見られたいのか、それとも、養ってほしいな、この人と養ってくれるかなって思われるような男として見られたいのか、どう見られたいですかって話なんですよ。セックスしたいな、この男とセックスしたいって思われたいのか、女性ですよ、当然。養ってほしいな、この人だったら養ってくれるかなって思われるような男として見られたいのか。 オスとしては当然セックスしたいと思われるような男として見られたいわけですよ。だから僕はセックス言ってるんですね。金がなかろうが、まあ、身長が低かろうが、顔が不細工だろうが、何でもいいんです。セックスしたい、女性の本能に思わせるような男になると、これに大きな価値があるっていうふうに僕は思っているわけですね。で、ここからポイント2なんですけど、とにかく普通の男と同じことをするなということです。わかりますか？僕は基本的に自分からはね、相手の名前とか年齢とかは聞くことはないです。積極的には聞きません。名前は、いくつ、趣味は、可愛いね。もうね、美人さんとかキャバクラとか風俗の女性とかがね、一日何度こんなワンパターントークをしているかってことなんですよ。もうもはやワンパターン通り越してもう何も感じなくなってしまって、不感症になってしまってるんです、言葉に対してね。そうで、まあ昔ね、僕が夜のお店でよくやってたのは、まあ軽い挨拶ぐらいはするんですけど、こんばんはとかつって、あ、お疲れ様ございますとかって言ってね、軽い挨拶をした後で会ってね、ちょっとなんかじっと顔を見つめて、ヤギ座の大型20歳とか言うわけですね。適当ですよ、完全に適当です。もちろん適当なんで、全然違うしとかって言われるわけですよ。大型だけ合ってるとかね、言われるわけですけど、適当なんだけど、もうこの時点ですでに他の男とは違う印象になってるわけですね。そう。まあ軽い挨拶はするんだけど、その可愛いねとか年齢はとかね、初めましてとかね、そんなね、定型文の挨拶もなしにいきなりこんなこと言ってくる男ってなかなかいないわけですよ。ね、そう。で、それで、あ、でもなんで大型だって思ったのとかね、あ、それは大型はよく言われるとかね、とかって勝手にノリがいい子だったらもう勝手に盛り上がって、聞いてもないのに自分のことベラベラベラベラ喋り出す子もいるわけですな。これ余談なんですけど、いつかね、適当に言った年齢、血液型、星座全部当たってたことがあるんですよ。相手の女性はドン引いてました。一番驚いたのは僕自身なんですけど、なんかね、ストーカーか何かかと思われたって多分思うんですけど、まあまあこういうこともごく稀にあるという話ですね。まあ笑い話です。とにかく普通の男と同じことをするなってことをね、何度も何度も言いたいんで、3回ぐらい言いたいですね。そう。で、まあ今回のね、キャバクラの場合は、ファーストコンタクトから少し時間が経ってたので、会話の中でね、さりげなく名前を聞き出したわけですね。でさ、君がね、あ、ごめん、名前なんつったっけって聞くわけですよ。別に名前聞く必要ないんですけど、この時はね、ちょっと名前をいじってやろうっていう企みがあったわけですね。リオですっていうふうに答えてくれました。そこで僕は聞き返しました。え、リオ？リオって聞き返したんです。わざと間違えてます。リオです、リオって言うんですね。あ、ゲオね、変わった名前だね。リオだって苦笑いですよね。この時点で当然彼女はからかわれてることに気づくわけですけど、あ、もういいよ、美容で。美容にしよう。ところで美容ってさ、いや、ちょっとやだ、みたいな。ちょっとやだ、苦笑、みたいなね。これ結構、有効なテクニック、仲良くなるために、よく使う手でもあるんですけど、ふざけたあだ名を定着させることによって、女性のステータスを、まあ、若干下げてね、パワーバランスっていうのを調整するということがあります。はいはい、あなたには叶わないよっていう風なね、最終的にはこういう力関係を成立させるんですけど、これをからかうっていうことを通して女性に理解させているっていうことなんですよ。なので、まあ、早々にね、相手のステータスを下げて自分が優位に立ちたい場合っていうのは、まあこの名前をわざと間違えてからかうっていう、このやり方は、まあ、効果的といえば効果的ですね。そう。聞いてもないのに、向こうが勝手に自己紹介してくる場合っていうのも、これは同じです。ここで、ポイント、その3なんですが、99% の男が褒めない部分を褒めるってことです。とにかく、からかったり、質問にまともに答えなかったりして、女性のステータスを下げるという作業なんですね。だけど、これは当然ですよ。バランスが必要なんですよ。あまりに一方的にやってしまうと、女性が疲れてしまったりとか、まあ、ただの嫌なやつなんですよね。だから、あくまで女性を喜ばせる、エツを与えるっていう、うん、ステータスを下げてあげるってことなんですよ。いじめてからかって下げて女性を疲れさせるとか嫌なやつになるっていう話とは全然違うんですね。だからここは勘違いしないでほしいんですけど、とにかく女性は感情的な会話をしたがっているってことですね。そう。 ということで、その一環としてステータスを下げてあげるっていうのがあるわけです。一方的に やってしまうのは女性が疲れてしまうので、適度に褒めるっていうことをやっていきます。褒める、これがかなり重要です。ただここでも普通の褒め方なんてことはしません。ただで可愛いねなんてはもう一切言いません。基本的に褒めるときはですね、女性のステータスを、若干下げてあげた後に褒めてあげるっていうことをやります。はい、今回っていうのはもう散々からかってね、相手が諦めモードになってしまったその時にですね、ちょっとブランデーを傾けながら、美容は素直で可愛いねと言ってあげたわけです。それでちょっと優しく頭を撫でてあげたという、なんか変なテクニックみたいな、頭ポンポンとかそんな感じじゃないですよ。本当に自然にお前素直で可愛いなっつって、ごめんごめんっつって、ちょっと頭をポンポンって撫でてあげたという感じの対応しました。その瞬間に美容の感情がですね、じゅわーっと上がってきて、にやけた顔になったんですね。それは何かっていうと、少女にまでレベルを下げられたっていうことなんですよ。彼女は当然大人です。もう成人してますけど、まだ若いですけど成人した大人なんですね。だけど少女にまでレベルを下げられたっていうふうに僕は表現してます、この状態を。でそんな美容を見て本当に僕は可愛いって思ってしまってですね、思わず、あ、照れた顔も可愛いねっていうふうに言ってしまったんですけど、正直これは失敗だったなというふうに思います。まあ、褒め方が普通すぎたんでね。まあだから僕レベルでも僕クラスでもこういう失敗普通にするんですよ。だけど致命的じゃない限りいくらでも挽回可能なわけですね。だから特に焦ることっていうのは全然ないんですけど、でそれで、ね、今さらっと頭を撫でてあげた、少女にまでレベルを下げたっていうふうに言ったんですけど、頭を撫でてあげるっていうのはね、かなり効きます。はい。で、なんというか、女性というのは家族的な優しさに触れられた瞬間に警戒心がなくなるんですよ。一気に距離が縮まるんですよ。家族には身を委ねてもいいっていうふうな、ことがですね、彼女たちの DNA に書かれてるんですよね。そう。で、まあ最近ではですね、もう頭を撫でてあげるとか頭をポンポンしてあげるっていうのが、なんというか、一つのテクニックとしてね、もう市民権を得てるというかね、もう一般に出回りすぎて、これをやるのはね、なかなかちょっとこう危ない橋だったりもするんですけども、ただただそういうね、テクニック的なことではなくて、本質的に女性は頭撫でられるのは嫌いじゃないです。まあだけど、髪触られたくないっていう子も当然いますよ。お店の子とかだったら髪ちゃんとセットしたりしてるのでね、セットしてる頭をポンポンと触られるのはちょっとやめてほしいと思ってる子もいるんで、そこはね、肩あたりをポンポンってこう、ごめんごめん、ポンポンってこう、まあスキンシップの流れですね。それやってあげるとか、まあそういうふうなことで対応してもいいと思いますが、ということです。家族には身を委ねてもいいっていうことがね、彼女たちの DNA に書かれているわけですね。そう。で、まあこのタイミングですよ。このタイミングで、外野からですね、援護射撃が入ったわけです。うん、はい。ということで、今日はもう随分長くなってしまったので、続きはね、また次回にしたいと思います。援護射撃が入ったこのタイミングで、今回は終わりにしたいと思います。はい、ではまた次回をお楽しみください。ありがとうございました。バイバイ。